使徒9の10から19。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中で、アナニアよと言われたので、主よここにおります、と答えた。すると主はこう言われた。立って、まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々から、この人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。日本のことわざには、目に関係のあるものがいくつもあります。鵜の目、鷹の目。目の中に入れても痛くない。生き馬の目を抜く。壁に耳あり、障子に目あり。夜目、遠目、傘のうち。目の上のこぶ。目は口ほどに物を言う、などです。また、白い目で見る、目くじらを立てる、目を三角にする、目を丸くする、目から離り抜ける、などという言い回しもありまして、数えればきりがありません。その中に、聖書から出たものがあるのですが、ご存知ですか？目には目を、歯には歯を、まあそれもそうですが、目から鱗というのは、今日の箇所から出たことわざです。目から鱗。これはよく使われるのですが、聖書から来ているということを知らない人がほとんどだと思います。このことわざを使うとき、それが聖書から来ていることを話してみてください。イエス様のことを話すきっかけになると思います。他にも身近なところで聖書の言葉がよく使われています。私は、目から鱗という小さな本を書き、そうしたもののいくつかをそこに紹介しました。よかったらお使いください。目から鱗ということわざには、今まで見えなかったもの、理解していなかったことが、突然のようにして見え、わかるようになるという意味があります。サウロは文字通り、目にできた鱗が取り除かれるという体験をしたのですが、その時彼は一体何が見えるようになり、わかるようになったのでしょうか。サウロがわかったことの第一は、自分が盲目であったということでした。サウロは実際に目が見えなくなって、自分がイエス・キリストについて何もわかっていなかった、真理に対して盲目であった、ということを知りました。サウロはイエス様と同時代の人で、イエス様が宣教し十字架にかけられ復活された時、エルサレムにいました。エルサレムで一番高名な学者ガマリエルの下で学んでいました。サウロは多くの人がイエス様の話を聞き、そのなさる奇跡を目撃し、イエス様のことを話題にしていたのに、そうしたことには目もくれず、律法の研究に没頭していました。しかし、ステパノの殉教をきっかけにして、サウロは教会を 迫害し始めました。ステパノは使徒の働きの6章で食卓の奉仕のために選ばれた7人の一人でした。ステパノは大祭司の命令によって町の外に連れ出され、石で撃たれ、教会の最初の殉教者となりました。使徒7-58に、証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いたとあります。この証人というのは、ステパノについて偽りの証言をした人たちのことです。この人たちがステパノを石で撃ったのですが、サウロは彼らの上着を預かりました。上着を預かるということには、上着を預けた人々のすることについて責任を負うということを意味します。サウロはステパノに直接手を下しませんでしたが、ステパノを死に追いやった一人だったのです。使徒8-1にも、サウロはステパノを殺すことに賛成していたという言葉が繰り返されています。この時からサウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れるという乱暴なことをするようになりました。エルサレムの教会だけでなく、遠くダマスコの教会にも迫害の手を伸ばしました。なぜサウロはそんなにも教会を迫害したのでしょうか。それは彼の霊的な目が閉ざされていて、イエス・キリストを見ることができなかったためでした。それでいてサウロは自分の律法の知識により頼んでいて、自分は見えていると思い込んでいたのです。しかしサウロはダマスコに向かう道でイエス・キリストに出会い、目が見えなくなって初めて自分が霊的に盲目であったことに気づいたのです。そしてそれに気づくことが彼の救いの第一歩となりました。イエス様はヨハネの9章で盲人の目を開かれたときこう言われました。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。見えるものが盲目となるというのは、イエス様が示された真理を受け入れないでいると、真理を知りたいと思っても、それを知ることができなくなるという意味です。この言葉を聞いたパリサイ人たちはイエス様に言いました。私たちも盲目なのですか？イエス様はそれに答えて言われました。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。本当は真理が見えていないのに、見えると主張するところに罪があります。自分が真理に対して盲目であることを認め、私の目を開いてくださいと願うとき、その時が目から鱗の時となるのです。サウロが分かった第二のことは、イエス様が神であるということでした。サウロが教会を迫害したのは、イエス様を信じる者たちがイエス様を神として信じ、礼拝していることに我慢ができなかったからでした。ユダヤ教の教師のことをラビと呼びますが、イエス様はラビの一人に過ぎない。神を教える者を神として礼拝することは、お一人の神への冒涜であり、恐ろしい偶像礼拝である。とサウロは考えたのです。このような異端は滅ぼしてしまわなければ、ユダヤ教そのものが壊れてしまう。サウロはそんな危機感に駆られて行動したのだと思います。しかし、ダマスコへの道で、イエス・キリストに出会ったとき、サウロが信じていた前提のすべてが崩れ去りました。使徒9-3に、ところが道を進んでいって、ダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの光が彼を巡り照らしたとあります。 この天からの光というのは神様の栄光の現れのことです。モーセはシナイ山で神様の栄光を見ました。イザヤも神殿でそれを見ています。サウロは聖書の専門家でしたから、自分を取り囲んだ光が神様の栄光であることをすぐに理解したことでしょう。ところがその光の中から聞こえた声は、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというものでした。サウロが、主よ、あなたはどなたですかと尋ねますと、私はあなたが迫害しているイエスであるという答えが返ってきました。聖書によれば、神様の栄光は神様ご自身です。神様が、私はあなたが迫害しているイエスであると言われたのです。それはイエス様が神であることを意味しています。サウロはイエスを神とすることは、お一人の神の栄光を傷つけることだと信じ、教会を迫害していましたのに、その神様が、私はイエス、教会は私の体、教会を迫害することは私を迫害することであると言われたのです。これはサウロのそれまでの信念を突き崩すものでした。その後3日の間、サウロは目が見えないまま食べることも飲むこともできませんでした。おそらく眠ることもできなかったと思います。神様の栄光に打たれたばかりでなく、その神様の栄光がイエス様であったという大きな衝撃を整理するのは大変なことでした。サウロはその意味を考え続け、またそれがわかるようにと祈り続けました。そして到達した結論は、イエス様は神である。父の一人子なる神であるということだったのです。サウロ、後にパウロと呼ばれるようになりますが、コリント第2の4の6でこう書いています。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。またエペソ 5-8 には、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりましたと言っています。イエス様を信じた者は皆、神様の光によってその心を照らされ、イエス様が神であり、キリストであることを知りました。パウロがこのように書くことができたのは、彼自身が神の光に照らされたその体験をしたからでした。サウロが分かった第三のこと、それは彼の使命でした。それまでのサウロは教会を迫害し、ユダヤ教の伝統を守ることが自分の使命であると感じていました。しかし、無抵抗な人々を男も女も構わず捕まえて牢獄にぶち込むことに、どんな満足や喜びがあるというのでしょうか。サウロは無意識のうちに自分のしていることが自分の使命ではないことを感じていただろうと思います。しかし彼には自分がこれからどうすべきなのかが全くわかりませんでした。そのサウロを導いたのがダマスコ教会のおそらく牧師の働きをしていたアナニアという人でした。アナニアはサウロが自分たちを捕まえるために来たことを知っていましたので、サウロのところに行くのをためらいましたが、イエス様はアナニアにこう言われました。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。イエス様はサウロの人生に計画を持っておられ、ご自分の使命を果たさせるためにサウロに現れてくださった。そのことがこの言葉からわかります。アナニアが手を置いて祈ると、サウロの目から鱗が落ち、 サウロは再び見えるようになりました。そしてサウロはその場でバプテスマを受け、罪人から神の子へと変えられたばかりでなく、イエス様と教会を迫害する者から、今度はイエス様を述べ伝え、教会を立て上げる者へと変えられていったのです。サウロはバプテスマによって救いとともに自分に与えられた使命をも受け取ったのです。すべての人が救われた時にサウロと同じ体験をするわけではありません。しかし、霊的には神様がわかる。イエス・キリストがわかる。そしてその結果自分の生き方が変えられるという体験は共通しています。私たちは自分のことは自分が一番よく知っていると言います。しかし人は神様を知るまでは本当の意味では自分のことが分かっていないのです。自分が何のために生きるのかという確かな使命を持っていないのです。使命は命を使うと書きますが、何のために自分の命を使うのか、人生を使うのか、それはイエス・キリストを知って初めて分かるものなのです。神様から人生の意味と目的を教えられ、それに向かって生きる力を与えられたのがバプテスマの時でした。悔い改めて、神様とイエス・キリストを信じ、バプテスマを受けた者は、新しく生まれ、神の子供となったばかりでなく、その時から神様の栄光のために生きるという力を受けました。その使命を果たすための、力と導きである聖霊をいただいたのです。目が開かれたサウロは、今度は人々の目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせるために使わされました。私たちが皆サウロのように宣教者になるわけではありません。しかし、ペテロ第一二の九に、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。とありますように、闇から光に移された私たちにはその恵みを明かしする使命が与えられているのです。イエス・キリストは私たちの心を照らし、私たちの心の闇を追い払ってくださいました。そして闇であった私たちを光とし、この暗い時代を照らす光としてくださいました。私が日本で聞いていたキリスト教のラジオ番組では、暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょうという言葉が、最初に流れていました。イエス・キリストこそ、誠の光。私たちが届ける光は、イエス・キリストです。希望を失い、平安をなくしている人々に、誠の光であるイエス・キリストを見せるものとなりたいと思います。それぞれに与えられた場所で、それぞれに与えられた賜物を生かし、人々に光を届ける、その使命を果たしていきたいと願います。祈りましょう。主イエス様、あなたはサウロの目を開き、彼にキリストの証人となる使命が与えられていることを知らせてくださいました。同じように、私たちの心にある偏見、疑い、恐れ、思い煩いなどの鱗を取り除いてください。そしてあなたの栄光を見る信仰の目をお与えください。私たち一人一人を、誠の光であるあなたを証しする小さな光としてください。あなたの御名により祈ります。アーメン。